集まれトレーダーシンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ひろ子です。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒にマーケットの今をつかむための視点やより実践的なトレード手法をお届けしてまいります。さあ、この番組は YouTube ライブでもご覧いただくことができますので、こちらも合わせてご利用ください、はい。さあ、西原さん、10月は株式市場ボラティリティ非常に上がりました。ただこれちょうどいい200日移動平均線のところで止まっているので、調整が終了したっていう見る人と、いや、ただのリバウンドでもう一回下落するって見る人といるんですが、どっちでしょうか。
個人的には1月に、はい、高値をつけて、で一度下がったんですけれども、もう一度こう、高値を超えて、はい、先週やりましたけど、うん、高値を超えてブレイクして上がったんですけれども、それで反落してきたので、はい、ブルトラップになっている。で、ダブルトップにもなっているので、1月の時よりも、トップをつけた降参が高くなっていると。
もしかしたらもう調整どころか、トップアウトをした可能性もあるのではないかというふうに西原さんご覧になっていると、はい。それからですね、昨日から EU サミット、ヨーロッパですね、こちらが注目されているんですが、イギリスとヨーロッパのブレグジット交渉、合意することができるかどうかということで、だいぶ楽観論も報道されていたようなんですが、
先週なんかはね、はい、楽観論というか、ほとんどの人が、
いや、もう合意
はダメだろうという話、
手が届くのところにあるっていうふうに、
そうですよね、
交渉担当官が言ってたりしてたでしょ、
だけどどうせダメなんだろうという意見が多かったんですが、もし何らかの合意、どういうふうに合意するのかピンとこないんですけど、合意した時 のショートの踏み分けが怖いので、先週なんかはちょっと上がっていたんですが、今週になって EU サミットが近づくにつれて、悲観的なニュースしか出てこなくて、セルザファクトにもならないで、なんとなくこう方向感を失って、今日決まったのは、来月の特別 EU サミットがなくなりましたと。
ブレグジット交渉じゃなくて、今回決まらなそうなんだけれども、11月の臨時会議、
EU サミットも
にも間に合わすつもりがないと、
というかもうなくなりました。
11月臨時サミットにも、そうですか、なくなった、見送られる。じゃあ12月に臨時サミットっていうふうにね、ちょっと、
そんなもん間に合わないだろうと思うんですけど、それがないとは言えないので、とりあえず11月は何も決まらないので、やらないということなので、何も決まらないということがずんずん続いていってしまうので、このままだと本当に合意なきブレグジットになってしまうのかなというか、
その割にはね、
交渉官の言ってることは、本当にさっき大橋さんがおっしゃったように、手が届くところまで来てるとか、80% ぐらい決まってるとか、じゃあ合意するのかと思うじゃないですか。
で
結局何も決まらないで、
ちょっとポンドがね、買い戻されるような機運も
先週まで
一時期見られたんですけど、
月曜日ぐらいからなんとなくおかしくなって、アイルランドの会社の方が何も決まってないとか言い出して、
やっぱりダメです、
何も決まってないじゃん結局。
そしたら案の定ですけれども、今回は決まらないだろうということと、
思うんですけど、何が 80% 決まってたんでしょうね。
分かんないですね、
全然分かんない
ですね。その 20% がやっぱり重要だったっていうことなんでし
ょう。じゃあ、20% ぐらいは合意したと言えばいいので、
現時点ではもう11月の臨時サミットも延期ということで、12月までには話をつけようということが決まったみたいですけれども、
決まってないです、はい、それじゃ間に合わないんですけど、
それであればね、もうちょっとその欧州通貨売られても不思議はないかなと思ったんですが、どうせこんなもんだろうということで、
今週になってなんとなく怪しかったので、下がってきちゃったので、特にそれでセルザファクトになるわけではなく、
そんなに大きな動きには、
なんとなくこう方向感がなくなって、会議自体がなくなりましたと言われてもどうしていいかわからないっていう。
そうですね、
でも完全になくなったっていうんだったら、また大きく売られるんでしょうけど、 やっぱり12月にやるとか、何がどうなるかわからないので、
まだソフトブレグジット、ハードブレグジットっていうふうに、まあ、結論がついていない、先延ばしになったということで、マーケットはまだ判断ができないと。
ずっと先延ばししてますね、これ。どうするんでしょうね。
まあ、来年の3月29日までには合意しなきゃいけないはずですけどね。
それもなんか延ばすとか、いう話もあるので、
まあ、ちょっとグダグダになってますけどね。
グダグダになってきてる、
うん、はい、ということで、まあ、ユーロそんなに動いてないというか、夕方ちょっと逆に上がったりなんかしてたりします。さあ、この後西原コーチのブルベアドッジ、今日はね、ドル円とか豪ドルとかユーロ円なんか出てきますので、ご期待ください。
西原浩一のブルベア
ドッチ。
さて、ここからは西原浩一のブルベアドッチのコーナーです。西原さん、大丈夫ですか？
大丈夫です。
落ち着いてください。はい。はい、ドル円の、強い材料、弱い材料について、箇条書きに並べてみました。さあ、ちょっとね、強材料のブルの方が少なくなってきたなという印象ですが、一つ一つ見ていきましょう。まあ、強いと言っていいのか、これは米株なんですが、決算シーズンが始まりまして、金融セクターがね、大変強いということで、好調な滑り出しという報じられ方をしています。
まあ、だけどこれ本当に良かったですね。モルガンスタンレーさんが、はいはい、トレーディング収益も入れて、はい、まあ、かなり良くて、
はい、
何パーセント上がったんだかな、結構上がって、ゴールドマンサックスなんかも、まあ、決算が良くて、
はい、
金融セクターはものすごくいいということですね、
うんうん、ただ IBM とかちょっとね、良くないとかね、
まあ、金融セクターじゃないところは、うん、なんかダメなんですけれども、金融セクターは、まあ、非常に良かったと。
はい、そして今朝方入ってきたニュースです。中国の為替操作国認定、これが見送りとなりました。まあ、認定はしないだろうとは思っていましたが、まあ、良かったですね、とりあえず。
うーん、まあ良かったんでしょうかね。うん、まあ、これで
だってこれ認定したらもっと今相場荒れてますよ。
う
ん、あ、下がってほしいから、
そうです、ね、
認定してほしかったっていう、
は
い、まあ、個人的な思いが顔にね、こうにじみ出ていましたけれども、
はい、
う
ん、
ま
あ、今こうされりゃいいのにとか思ってたんですけど、まあ、それはね、
ポジショントークが今出ましたけれども、
はい、
そしてですね、もう一つ、トルコで拘束されていたアメリカのブランソン牧師が突然釈放されました。これも一応ね、トルコとアメリカの対立が緩和するという意味ではプラスかな、
まあ、かなり政治的要因が入ってるんですね、はい、このタイミングで釈放された、はい、うん、
そうですね、まあまあまあ、このぐらいしかブルー要因ないので、
そうなんです、このぐらいしか、はい、
で、ベアいっぱいあります。やはりアメリカの長期金利が今回10月の大きな株の下落の背景と言われていますが、金利下がりません。昨日は9月の FOMC 議事録が公表されているんですが、その後やっぱり長期債利回り上がりました。
うん、まあ、米債のショートが多いんですけれども、はい、これ先週も申し上げたんですが、まあ、どこかの大きな投資家が長期債を売っているということで、チャイナということなんですが、今週、まあ、いろんなところがいろんな方がコメントしてたんですが、これは中国が、まあ、アメリカに対して報復してるんじゃないかとか、まあ、いろんな意見はあるんですけれども、まあ、長期債の金利の利回りが急騰するとアメリカは困るので、つまり株が下がるということになるんですが、お金がないから、中国は米国債を売っているのか、まあ、アメリカに対しての、まあ、リベンジもあって売っているのか分かりませんが、まあ、マーケットが米債ショートなのに、まあ、国債の利回りが上がっているというのは、まあ、チャイナがコンスタントに売っているんじゃないかとマーケットでは噂されています。
はい、そして、まあ、サブプライムリーマンの時も住宅から始まったというふうに言われていますが、この住宅系の指標、昨日出てきたものが、昨年5月来で最低となりました。ハリケーンの影響という指摘もあるんですが、住宅ローン金利は上がってきているので、もしかしたらじわじわと住宅着工なんかはトップアウトしたんじゃないのという見方もありますね。まあ、
金利が上がってきているので、当然市中の、ローン金利は上がってきているので、
はい、
まあ、そうなると、まあ、株価にとってマイナスということですね。
はい、
う
ん、そして上海総合指数、これ下げ止まりません。これはこの後取り上げます。はい、そして原油も下がってきているんですね。なんかサウジの問題が出て、ひょっとしたらサウジが原油をカードに使う可能性があるということで、う
ん、言われてたんですけどね。うん、
それはできないみたいで結局今下がってきていますね、まあ、原油価格下がると米株エネルギーセクターも結構多いので、ちょっと弱いということです。そしてサウジの問題どうご覧になりますか。ジャーナリスト殺害ちょっと怖いニュースですね。
まあちょっとね報道の中身を見るとちょっとあまりちょっと残酷な報道もあったのであまり言いたくないんですが、まあちょっと、トランプ大統領としては制裁しなければいけないと思ってるんですが、ちょっと制裁すると、グローバルのバランスが崩れてしまうので、まあ、制裁サンクションはしないんじゃないかというふうに言われています。
はい、そして、欧州委員会 EU 委員会ですね、こちらで、まあ、各国の予算案というのを精査するわけですが、イタリアが作った予算案は却下されるという報道が一部出てるんですが、
まあラテンの方が作った、まあ、そんなもん通るわけじゃない、通るわけないじゃないという予算案なので、まあ、却下されるのかと言われても、まあ、却下されるだろうなとしか言いようがないんですが、この後ちょっと、まあ、政治的にどういうふうな落としどころを見つけるのかというのも、この辺も金融というよりもなんか政治的な要因が強くなっているという感じですね。はい、まあ、
10月26日には S&P レーティングが格付け見直しやると言ってますので、これ格下げがあるともしかしたらユーロドンと下がるかもしれない。
そうですね、うん、
はい、そして今日ピックアップするのは、上海総合指数、そして中国との冷戦を宣言したペンス副大統領の演説。
まあ、これはもう今月の4日に、はい、まあ、ワシントンの方のハドソン研究所というところで副大統領のペンスさんが演説をしたんですけれども、はい、この内容がちょっとドラスティックというかっていう内容だったので、はい、まあ、先週なんかも結構いろんなネットで話題になったので、まあ、一応ご紹介します。
はい、ワシントンハドソン研究所での演説なんですが、中国に何か宣戦布告って言われてますね。
冷戦を宣言したというか、まあ、悪の帝国と戦えと、スターウォーズですかみたいな感じなんですが、ペンスさんは、まあ、中国は、まあ、まあ、敵だと、悪の帝国と戦うということですね、はい、中国と共に、まあ、天をいただかない、まあ、中国と共に繁栄しないということですね、うん、で、まあ、疑いの余地はなく、中国は米国の民主主義に干渉している、つまり選挙に介在しているということですね、うん、でアジア、アフリカを借金付けにしている、
一帯一路とか言ってシルクロードコースありますが、まあ、
これは前回申し上げたかもしれませんが、まあ、アフリカの、まあ、マレーシアのまたマハーティールさんも、まあ、中国に対して反旗を翻しているのと、はい、アフリカ諸国なんかは、まあ、そんなに借金するあれがないんですけれども、はい、まあ、お金を貸してくれて結局返せなくなって反植民地化しているという状態ですね、
はいはい、うん、ということでペンス副大統領ははっきりともう中国とは対立構造にあるんだよということを示したということなんですが、もうそもそもトランプ大統領がもう言ってましたからね、
うん、まあ、だけどトランプ大統領が言ってるっていうのは少しこう誇張されている部分もあるので、
トランプさんだからみたいに思ってたんですけど、
思ってたんですが、この冷静なペンスさんが言うとこれは本当なのかなっていう感じですよね、
はい、うん、そしてトランプ大統領重ねて郵便条約から脱退することを表明しているんですね。
これちょっとびっくりしたんですが、はい、まあ、外国企業による小型郵便が、あ、外国じゃない、中国企業による小型郵便が極めて安い価格で、設定されているので不公平だと。で、まあ、これが直らなければ郵便条約からアメリカは脱退すると言ったんですが、まあ、これはどういうことかというと、アメリカの友人に聞いたんですけれども、例えば eBay、
はい、
インターネットで、まあ、例えば3000円ぐらい、あ、ちょっとした雑貨を買おうとすると、まあ、中国でその雑貨を見つけるとその商品が3000円だとします。もともと中国の商品価格自体が安いの で、
はい、
で問題は送料で、送料が例えば500円ぐらいしかかからない、下手すると200円ぐらいの時もあるらしくて、
中国で買うとアメリカまで届く時の送料が
なんでそんなに安いんだ、
数百円なんですね、うん、これが日本製品を買うと3000円ぐらいかかるの、
2000円とか3000円になってしまう、3000円ので元々日本で作ると3000円ではなくても、まあ、例えばそれが5000円だとして、で5000円のものが、送料も例えば2000円とか3000円とかになると8000円とかになってしまうので、
それみんな中国から買いますよね。
だから3、うん、みんな中国から買う、でアメリカの友人もなんでこんな安いんだと思っていたら、まあ、今回のニュース、昨日のニュースですけれども、まあ、不公平アンフェアで価格設定がされているんじゃないかと、それをトランプさんが訂正しようとしているので、あ、何らかのロビー活動があるとか、
はい、
で、安くなっていると、 で、もともとは中国は、イマージングカレンシー、カントリーというか新興国なので、はい、1969年から、中国が、からアメリカに郵便を出すと基本的に安く設定されていたので、
バンコク郵便条約っていうのがあるんですね、
はい、それが、今このような状況になって、中国はアメリカとも うほとんど肩を並べるぐらいに大きくなっているのに、
GDP2 位ですから、
まだこう安い価格設定のままでやっているので、
新興国、あるいはまあちょっと言葉、昔の言葉で言うと後進国だから安くっていうような配慮があったのがそのまま来ちゃってるってことですかね。
で、まあ、ペンさんの、言ってることを言うと、中国をずっと助けてきたのに、裏切られたというか、それでもうアメリカと中国は、敵対する冷戦状態に入っていると言っているということですね、は
い。まあ、こうした強硬なアメリカの姿勢ということを受けてというのもあるんでしょうか。上海総合指数はずるずると毎日下がっている
、ずっと下がっているだけなんですね、
はいはい。
で、まあ、重要だったのは、上海総合指数の、2016年の1月に2638ポイントというのを安値をつけて戻していたんですね、
はいはい。
で、その2600台というのはずっと国家隊という、中国の当局が、買い支えをしていたんですけれども、ペンさんの演説等も影響もあるのか、そのままずりずりずりと下がってしまっていると、
はい。
はい、そうですね、
週足をご覧いただきましょう。週足レベルで見ても、
まあ、こちらですね、2016年1月に2638を割り込んで、止まらなくなってきているということです、
う
ん、
はい、はい、ということで、やはりアメリカは強硬に中国を潰しにかかってるっていう、ね、言い方はちょっとね辛辣ですけれども、
はっきりと言っているので、はい、ならアメリカの中間選挙までに、しか米中貿易戦争は続かないという意見もあるんですけれども、まあ、そんなことはなくて、まあ、
これ長い時間かけて、
ね、
はい、
う
ん、以上西原浩一のブルベア土地でした。さて、ここからは西原浩一の視点です。ということを踏まえまして、注目する通貨ペアというのは、
はい、中国の株が下がる、中国の依存度が高い国の通貨を売るということになるんですが、まあ、その相関性の一番高いのはオーストラリアドルと、
はい、この年初来の騰落率を見ても圧倒的に下がってるんですね、
はい、対米ドルですね、アメリカと比較するとオーストラリアドルが、こちらのチャートの一番右を見ていただくと、マイナス 8.78%、圧倒的に、はい、アメリカ通貨、米ドルかに対して、オーストラリアドルは圧倒的に下がっていると、
はい。で、チャートをご覧いただきましょう。まずドルストレート、オーストラリアドルと米ドルの関係、ウィークリーです。
はい、0.8136 というのを1月の26日につけて、ただ一方的に下がっているだけということですね、
はい。
で、ここで注意したいのは、今年ボラティリティが低いので、
うん、
まあ、ずっとオージードルは下がってるんですけれども、こう急落してないんですね、ずりずりずりずりと下がっているので、
はい、
まあ、実際にショートをキープしているだけでもいいんですが、丁寧に戻りを打ってあげないとなかなかこう
値幅が取れないんですね、うん、これね、
ということですね、
はい。
まあ、かといって全然大きく戻っていることもないということですね。
だから、まあ、下がった時に売るんじゃなくて、なんか今戻り基調だなっていうところで売らなきゃいけない、ね、っていうことですかね、うん。これ5ドル円も一緒ですね、
まあ、5ドル円も一緒です、はい。5ドル円は、年初、まあ、1月の5日かですね、89円台をからずりずりと下がっていて、9月の7日に78円の68円の安値をつけていると、これも下がってるんですが、これ対円なので、ドル円は104円台までいって113円まで戻ってるんですが、オージー円は、まあ、上がったり下がったりしてるんですが、結局今が一番安値になってるので、安値圏に近いのかなので、まあ、基本的にこれはもう戻り売りという形なんですが、金利差から考えても、まあ、オージードルの方が、その前にご紹介したチャートの方がただ下がってるだけということですね、
うん。
まあ、ほとんど急落していないので、戻りもあまり100ポイント200ポイントくらいしか下がらないので、我慢していれば、スワップも負けないので、オージードルは戻りを売っていれば大丈夫ということになる、
はい。 下がってるのは分かっていても、うん、5ドルの売りでなかなか儲けられないっていう人多いかなっていう気がするんですが、
値幅がなかなか取れないので、
そう、値幅がね、そんなに大きく取れない、うん、ということで、
だからこれだけこう全然戻っていないと、単純に戻りを丁寧に売ってあげれば、そんなに苦しまなくてもスワップも負けませんので、
はい、
うまくトレードができるんではないかと考えています。
はい、
うん、
以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただきました皆様のご質問に西原さんに直接ご回答いただきます。今日はミンミさんからいただきましたご質問です。ユーロ円が重要なポイントに位置しているというふうに言われているんですがどうでしょうかという質問です。
はい、ユーロ円ですが、重要なポイントというのはこちらで、ご紹介ウェブの方を見ていただくと、
はい、
ユーロ円の週足のチャートをご用意しているんですが、はい、この雲の位置を見ていただいて、
はい、
まあ、何度かご紹介したんですが、前回の雲の中に入ったところですね。2016年の年末から一度あのユーロ円というのは週足の雲の中に入るともう長期間出てこなくて上も下もそこの間で、
まあ、もみ合いの乱高下ですね。
逆に言うと、雲の上限に近づけば売って下限に近づけばそれを買い戻してロングにするということもできるぐらい長期的に雲の中に入っていると、
はい、
で抜けてしまうと、もうそのまま例えばこのバターだと上昇が続いてきて、今年また雲の中に入っていると。
今これ下、うん、下抜けそうな感じ
ですね。
はい、
で、5月の29日に120円の62銭をつけた時に、まあこちらでもご紹介したんですが僕もショートだったんですけど雲の加減で買い戻す、
うん、
でその後一度、8月に一度抜けたんですけれどもザラバで抜けただけでまた雲の中に入っていて今現在は、このまま、続いて横ばい動かなかったとしても雲が抜けてしまって下方トレンドに帰ってしまう可能性があるので、まあ、今ユーロ円は、重要なポイントに差し掛かっているというのは週足の雲の位置の状態です、ね、
これだから思いっきり上がってくれないとこのままの値位置で今週つまり明日、
うん、明日終わってしまうと、まあ、来週は、抜けてくるということなので、
はい、
これまでのパターンだと、抜けてくるとそのまま、ダウントレンドに入る可能性もあると。まあ、逆に言うと大きく抜けて雲の上限抜いてしまうと、まあ、大きく上がるんですけれども、
はい、
まあ、この状態だとなかなか上に抜くのは難しい。
はい、うん、雲の下限しかもこれなんかサポートラインも緑色、は
い、グリーンのラインを引いているんですが、はい、このサポートのところでも止まっているので抜けると大きい、
はい、うん、今の水準というのが非常に重要でここをやっぱり下回ってくるようなことになるとユーロ円って結構大きめの下落が来そうだということですね。
そうですね、一度大きな、はい、陰線が出て、来週例えば、この雲をきれいに抜けてしまうと、
はい、
これまでのパターンだとダウントレンドに入る、
はい、
ということですね。
今129円台なんですが、うん、これ下手すると週足レベルのトレンドで125円とか
だから抜けてしまうと125円かもっと下がってしまう可能性も、このパターンだとあるということですね。
あり得るということですね、うん。今週の週足の終値に注目ということで、明日のニューヨーククローズということになるでしょうか。
そうですね、はい、週足なので、
はいはい、これがちょうどポイントのところに来ているということで、この終値が下の方だということになると、もしかしたら下落のトレンドスタートするかもしれません。以上、掲示板のコーナーでした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間近づいてきたんですが、ここでキャンペーンのお知らせがあります。 FP ネットから素敵なキャンペーン、西原浩一さんのマーケット分析や FP ネットから投資に役立つ情報をお届けする西原さんの LINE アットを開設しました。この番組、集まれトレーダーシンプル FX トレード放送1周年を記念しまして、西原さんの LINE アットのアカウントに登録してキーワードを送っていただいた方全員に、西原さんによる通貨の断捨離やトレードで工夫すべきことについて語るスペシャルウェブ動画をプレゼントいたします。
よろしくお願いします。
まだ LINE をご利用でない方はぜひこの機会にお持ちのスマートフォンなどにアプリをインストールしてみてください。登録方法、キーワードなど詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください。なお、このサービスは FP ネット取扱い商品の勧誘を行う場合があります。FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。 FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には為替の変動等による損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。ということで、 LINE アットスペシャル動画プレゼントというキャンペーンですので、皆さんぜひどしどし
応募ください。
はい、ご応募いただければと思います。さあ、ここから来週に向けての注目イベントスケジュールご覧いただいていますが、さあ、どんなところ注目でしょうか。
まあ、明日の中国の、GDP ですね、
はい。
まあ、今上海総合指数が大きく乱高下、まあ、ただ落ちてるだけなんですけれども、まあ、それで明日の GDP はまあ注目なんですが、まあ、中国の数字は割とこうマニピュレートされているというか、割と作られた数字が出てくるので、どれほど信憑性があるかと言われると困るんですが、まあ、今、上海総合指数がずりずり下がっていることによって、まあ、日経平均が上がろうとしているのに足を引っ張られているところもあるので、ここが注目ということですね。
来週、うん、安倍首相が訪中、まあ、中国に行くんですね、
うん。
首脳会談があるということですね。
まあ、だけどそれによって何かこう大きく為替相場、金融市場に影響があるような、まあ、発表報道はないんじゃないかなというふうに思います、うん。
まあ、
うん、
日本は、ね、日米との関係がありますから、まあ、これから、ね、今日もペンスさんの話をご紹介しましたが、アメリカが中国と対立しようという時に中国と仲良くするわけにはなかなかいかないという難しい会談になりそうですけどね、うんうん。
まあ、仲良くするというわけじゃないですけど、まあ、そつなくや、うん、あの対談を終えて帰られるんじゃないかなというふうに思います。まあ、揉めるわけでもないですし、
はいはい。そして来週は ECB 理事会ありますけど、注目はそんなに高くないですかね。
まあ、今回はそんなに高くないですね、
はい。イタリアの予算がどうなるかということの方が、ね、重要かなという気がします。
あとちょっとあの米株が不安定なので、はい。まあ、こちらの方に注意して、アメリカの金利がまた高止まると米株が反落する可能性があるということですね。
はい、ということで、ここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。